ルカの福音書18章1節から8節となります。新約聖書の箇所で第2版の聖書をお持ちの方は139ページ、第3版では152ページとなります。ルカの福音書18章1節から8節をお読みいたします。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないか、どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は、夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。今朝はこの箇所より、失望しなくてよいと題して、御言葉を取り繋がさせていただきます。これからしばらくルカの福音書を続けて、見てまいります。で、今お読みいたしました箇所の中で一節の御言葉を皆さんはどのように受け止めたでしょうか。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにとあります。いつでも祈るべきである、これは、普段できるかどうかは別として、その通りだな、言われた通り、言われている通りだなと素直に受け止めることはできると思うんですけれども、しかし後半の失望してはならないという言葉はどうでしょうか。失望してはならないと言われても、時には失望してしまう、それが私たちの現実であろうと思います。イエス様が私たちに失望してはならないと言われますと、なんだか失望することさえもいけないのか、失望することも罪であるのかと、そんなふうに迫られて息が苦しくなる方もいるかもしれません。もちろんイエス様は私たちを責めるため、あるいは窮屈にさせるためにこんなことを言っているはずはありません。実際にイエス様はどんな意味でこのことを言われたのか、一節の御言葉をちょっと言い直した方がいいかなと思います。二つ通りの言い方ができると思います。穏やかな表現の方ですね。一つ目は穏やかな表現ですが、失望する必要はありませんよ。そう言われると少し安心するって言うんでしょう、受け止めやすくなります。でもっと積極的な表現をするならば、失望しても無駄ですよ、そんな意味になります。 しか失望しても無駄ですよっていうのもちょっとなんかこう変な言い方ですが、あえて変なこう皆さんにおやっと思うあの言い方を今いたしました。一体それはどうしてそういうふうに言えるのか、これからそれを見てまいります。で、皆さんは普段ですね、生活しているときに無駄なことはしない、できるだけ無駄はしないというそういうポリシーというんでしょうか、基準を設けて生活していらっしゃると思います。時間を無駄にしない。お金を無駄に使わない。まあ、皆さんはそういうことを意識してやっております。で、そんなふうなことで、無駄はいけないのだということをもう分かっておりますので、その延長線上でこの箇所も考えてみますと、言い直してみますと、聖書では、この箇所では、失望しても意味がない。失望したとしてもすれば無駄であると言っている。だから失望するのは、もうやめた方がいい、無駄なことはしない方がいい、そういう理屈になるんですね。まあ、理屈は理屈でありまして、でも実際そんな簡単な話ではありません。無駄ですよと言われたって、まあ、お金を無駄に使うということはやめられるかもしれませんけれども、だからといって、失望をしない、もう一生も失望しませんということはできないんです。どんな時もでも私たちはやはり失望することがあるわけです。まあ、失望してはしてしまうかもしれませんけれども、でもじゃあどうしてイエス様は失望にはもう意味がないんだよと言われるのか。その理由を知っているならば、時々失望することはあるかもしれませんけれども、そこから立ち直る何かのきっかけにはなるだろうと思います。なぜ失望をしても意味がないのか、失望には意味がないのか、そのことをイエス様は例え話で説明しておられます。ここには二人の人が出ております。一人は神を恐れず、人を人とも思わない裁判官。そしてもう一人は、まあ、ひっきりなしにしつこくこの裁判官のところに訴えてくるやもめであります。この裁判官は最初はこのやもめの訴えを、放っておいておりました。しかしとうとう訴えてしょうがない、もう自分こんなにうるさいんだったら裁判をしてさっさと返してあげようということで、この裁判官は訴えを取り上げていく、そういう例え話です。まあ、神を恐れず人を人とも思わない裁判官、そんなひどい裁判官であっても訴え続けるなら、諦めずに訴え続けるならば、こういう裁判官でも、裁判を始めていくんだから、まして神様はあなた方を放っておくはずはありませんよ。だからあなた方は諦めないで神様に訴え続けなさい、祈り続けなさい。そうすれば神様は必ずあなたの願いを聞いてくださいますよ、というそういう意味になります。祈ることは大切である、祈り続けることは神様が私たちに求めておられることである。まあ、この例え話の言おうとしていることはそんなふうに受け止めることができます。しかしそれだけではないような気がします。何かすっきりしない疑問が残るんですね。どういう疑問かと言いますと、このやもめはもちろんこれ皆さんお分かりのとおり私たちのことを指しております。で、神様はこの例え話をそのままこう延長線上で考えていきますと、神様はこのやもめのように何度も何度も訴え続けないと動いてくれない。たった一回じゃ全然動きません。もう何度も祈らないといけないです。そうしたら神様はあなたの願いを叶えてください。なんだかどっかの宗教と同じじゃないかこれは。他の宗教のことはあまり詳しくはありませんけれども、念仏を何百回、何千回唱えなきゃいけないんだと教えている宗教もあるんだそうです。 で、その念仏を唱え何かをこうやるというその動作を繰り返せば繰り返すほど、まあ、神様か仏様が喜ぶんだ、まあ、そうして、行くと祈りは叶えられるんですよというふうに教えている宗教があるんだそうですが、なんだかそれと似たような話じゃないか。努力すればあなたの努力が、あなたの熱心さが神を動かすのだ。努力、もしそうじゃなくて努力が足りない、熱心さが足りないというのであるならば、神様はあなたの祈りを聞かれないだろう。結局そんな話になってしまいます。信仰は努力ではありませんよ。神様の恵みですよと言われているのに、信じた途端に今度は、やっぱりあなたは努力して訴えなさい、祈りなさいということで、いつの間にか努力しなきゃいけない信仰になってしまうわけです。そんなはずはありません。ではこの例え話でイエス様は何を教えておられるのか、別のところからこう考えていきます。ヒントは8節にあります。8節をお読みいたします。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。まあ、8節の前半は素晴らしいですね。速やかに正しい裁きをしてください、訴えを聞いてくださいますよというのがいいんですが、イエス様の言葉はいつも不思議な言葉を言うんですね。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかという、こうなんとなくこう不安になるような言葉を付け加えています。この8節の中で人の子がと言われておりますが、これはイエス様ご自身のことを指しております。で、人の子が来た時とあります。これはいつなのか、その時に地上に本当に信仰があるんですか、あなた方大丈夫ですかというようにこうちょっと責められているような気がしますので、一体人の子はいつ来るのか、あるいはいつ来たのか、考え方としては2つ可能性があります。1つはこのまさにこの聖書が書かれている、2000年前、今この弟子たちにこの言葉を語っているんですけれども、このイエス様が2000年前に来られたその時のことをこう言っているのだ、そういう考え方が一つあります。で、そうしますと果たして地上に信仰が見られるでしょうかと言われているのは、これは2000年前の当時の人たちのことである。今の私たちはもうそことは違うから、これは私たちのことではないという見方ができます。しかしもう一方、もう一つの意見があります。それはイエス様は一度2000年前に来られましたけれども、もう一度私たちのところに来てくださるのだ、難しい言葉で言えば再臨、再び来られるという言葉がありますけれども、もう一度来られる、それ今私たちはそのもう一度来られるイエス様を待ち望んでいる状態にある。それが聖書で教えていることですが、人の子が来た時というのはそのもう一度来られる、それはいつなのか、今日なのか明日か、あるいは何百年後であるのかは私たちは知ることはできませんが、その将来のことを指している、そういう見方ができます。そうしますと、もしそうであるならば、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるのか、もしかしてそれは自分のことを指していることになります。あなたは突然、イエス様が来たとき、そのとき大丈夫ですか、いつも準備してますか、信仰は大丈夫でしょうか、ありますかと問われることになるわけです。じゃあ一体今二つの意見のことを言いましたが、どっちなんでしょう。2000年前か、それとも将来やってくる時のことを言っているのか。これはどっちでもいい、どっちでもいいって言ったら変な話ですが、どちらでもことも言っていると私は考えます。2000年前のことであり、そしてやがて 来られるイエス様、両方のことを指していると考えていいと思います。そうしますと、この言葉、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるか、これは私たちのことも指すことになります。なんだかドキッとしたでしょうか、あ、大丈夫だろうかと少しこう不安になった方もいるかもしれませんが、今日のテーマから言えば失望する必要はないですね、ドキッとする必要はないんです。なぜ私たちはこの8節の御言葉を読んでも安心できるのか、それをこれから見てまいります。そのために7節と8節をお読みいたします。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに、ここまでですね、8節の前半をお読みいたします。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。で、これは先ほどあなた方は祈り続けなさいという意味ですよと言いました。では神様は一体いつ私たちの訴えを取り上げてくださるんでしょうか。いつこの先民というのは、救われている人たち、救いに定めている人たち、神様が定めている人たちのことを指すと思いますけれども、私たちのためにいつ神様は裁きをしてくださるんでしょうか。そもそも私たちは、あるいは人々は神様に訴えたことがなかったんでしょうか。訴えが足りないからこんなことを言っているんでしょうか。とんでもありません。人々は神様に訴え続けてきたんです。まさにそのことは旧約聖書に書かれております。今朝最初の礼拝の最初の時に詩編13編をお読みいたしましたけれども、ダビデは主よいつまでですかと神様に訴えていたんです。いつまでその敵の前で私たちは我慢しなきゃいけないんですか、早く答えてくださいとダビデは祈り続けておりました。ダビデだけではありません。イスラエルの人たちはずっと祈り続けてきた。早く正しく神様が裁きをしてくださいと祈ってきたんです。ダビデの時代は、これイエス様が来られるおよそ1000年前のことですから、ダビデから数えても1000年間神様に訴え続けてきた。その訴え続けてきたその願い、神様はそれを聞いておられたはずでありますけれども、それはいつ答えられたんでしょうか。その願い、いつ神様は裁きをしてくださるんでしょうか。もしかしてまだ裁きをしてくれていない、だからまだ足りないんだ、もっと訴えなきゃいけないんだよと言っているんでしょうか。そうじゃない、神様はすでに答えてくださったんです。いつこの人々の願い祈りに対して神様は答えてくださったか、難しい話じゃないですね。まさにこの時なんです。この福音書の話が書かれているこの時点でもう答えられています。主である方、神である方が人となって地上に下ってきてくださった、そして正しい裁きをしてくださったんです。主が来られたというのはまさにこの夜昼訴え続けてきた人々の祈りに応えてくださった神の答えなんです。じゃあどのようにして神様は正しい裁きをしてくださったんでしょう。神である方が十字架にお付きになりました。本当は正しい裁きをしてくださいって言ったならば、それは自分に跳ね返ってくることでした。私たちが裁かれなければならないことでしたけれども、 主が私たちの身代わりとなって裁きを受けられました。そうしますと、八節は一体何を言おうとしていたんでしょうか。八節を読みますと、あ、これ何かイエス様ではない、他のところで神様がこういうことをしてくれるんだよと、まるで人ごとのように語っていたかに見えましたが、実はこの8節の前半、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますと言っているのは他でもない、イエス様ご自身のことを指しているんです。ご自分が裁かれていくんです。速やかにって書いてますね。間もなくこのイエス様は十字架におかかりになるんです。主の十字架を指しております。じゃあ八節の後半はどうなるんでしょうか。この時信仰はどうなったんでしょうか。地上に信仰が見られたのか、それとも見られなかったのか、どちらでしょうか。もうこれははっきりしてるんですね。十字架を見ればもう誰も間違いなくこの答えは分かるんです。十字架に誰が吊るされたか、神の一人子が吊るされておりました。神様を十字架につけたんですから、地上に信仰があるはずはありません。信仰がなくなったので、信仰が見えなくなったので、神様が吊るされていったんです。人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。見られませんでした。だからこの方が十字架におかかりになる。じゃあ全く地上には信仰はなくなっていたのか。そうじゃない、一つだけ例外がありました。誰か、十字架に吊るされていたイエス様ご自身であります。人々は信仰を失っていきましたけれども、主ご自身は十字架におかかりになりながらもなお信仰を持ち続けていたんです。ご自分の神としての地位を捨て、栄光を捨てて、すべての能力を捨てて、すべてのことを捨てて、またそして人々から捨てられたって言ったとき、この方はただ一つのことだけを持ち続けた。それが信仰だったんです。必ず父なる神様は私をよみがえらせてくださるであろう。そういう信仰を持って命を捨てられました。八節の果たして地上に信仰が見られるんでしょうかねという、こんな私たちを大丈夫ですかあなた方はと責めているような御言葉に聞こえましたが、これも実はイエス様ご自身のことを指す御言葉でありました。最初に一節で失望してはならない、と、そのイエス様が言っておられた。それは言い換えれば失望しても無駄ですよ。失望するということ自体にも意味がありませんよ。という、そういう内容であることを語りました、言いました。なぜ無駄なのか、どうしても失望には意味がなくなってしまったのか、あまりそういうところからこの救いのこととか十字架のことを私たち考えたことはなかったと思いますね。十字架というのは私たちの罪が許されて永遠の命をいただく、その印として十字架があるんだという、そういう面は何度も聞いたと思うんですけども、実は十字架にはすごいやっぱり広い豊かな意味が含まれていると思います。神様はご自分の一人子を私たちのところに使わせてくださったということを通して 私たちの訴えを聞いてくださいました。放っておかなかったんです。その使わされたイエス様は私たちと一緒に住んでください、神の一人子でありながら人間として、弱い人間として生活してください。そして最後は十字架におかかりになります。そこで裁きを受けられます。神様は私たちの訴えを聞いた結果、一人子が十字架で裁かれました。もう訴えは聞き届けられたんですよ。だからあなた方は失望しなくていいんですよ。もう聞き届けられた。その証拠をちゃんと見せます。それが十字架です。十字架を見てください。これこそがあなた方はもう失望する必要がないという証拠なんです。という意味。まあ、もうちょっと具体的に考えた方がいいかもしれません。まあ、今日こんな話を聞いたけれども、やっぱり教会から一歩出た途端に、ああ失望してしまったということが起きるかもしれません。今週そういうことが皆さんの身の回りに起きるかもしれない。もうダメだ、やっぱり絶望するしかないかなと思う、そういうところに追い込まれるかもしれない。失望しには意味がありませんよとか、失望しても無駄ですよと言われたとしてもですね、やっぱり希望を失います。けれども、すでに2000年前にあの十字架で正しい裁きが行われていたんです。その裁きってどういうことか。例えば大切なものを失ってしまったというのであるならば、私たちの手でそれを取り戻すことは絶対にできないですけれども、神様は私たちにとって大切なものを取り戻してくださるのだ。それが正しい裁きということなんです。私たちはその失ったものを今は手に入れることはないかもしれない。けれども、再びこの方が来られるときに、それを取り戻して一緒にその方は来るんです。あるいは、私はあの人に大きな迷惑をかけてしまった。もうどんなことをしても償うことができないというふうに悲しむことがあるならば、この方はもうすでに正しい裁きをしてくださっているんです。たとえ自分では絶対にもう返すことができない、莫大な賠償金を請求されるような、そんな話をそういう失敗を私はしてしまったのだということが起きたとしても、この方が再び来られるとき、あなたのためにその負債を全部返してくれる。あなたは自由になれるんだ。もうそのことは十字架で正しく裁きが行われているんだ。そういうことになるんです。あるいはこれは信仰についても同じであります。今日は皆さんは教会に来て少しは信仰深いんだろうかとかですね、まあ、まだなんか私は信仰持っているかもしれないという少しあるかもしれませんけれども、でもいつか信仰をなくすことような、なくしてしまうようなことになるかもしれない。私はもう神様を十字架につけるなんてとありません、そんな不信仰なことはしませんと言いながらも、どこかで神様をもう一度十字架につけるようなことをするかもしれない、罪を繰り返すかもしれない、今は大丈夫かもしれませんが、明日大丈夫というそういう確証は何もないんです。信仰を失うようなことさえ起きるかもしれない。けれども主はどうしてくださったか。地上に信仰が見られなくなってしまった、誰一人も信仰を失ってしまったような状態においてさえ、この方が 私たちの代わりに信仰を持ち続けてくださった。それくらいの恵みを神様は私たちに与えようとしてくださったんです。それも正しい裁きだったんです。選民のためにってありますか。選ばれている人たちってすごいことなんですね。たとえ信仰を失うようなことがあっても、この選びは絶対に変わらないという、それが十字架なんです。今少し具体的に言いましたけれども、どんなことが起きたとしても、すでにもう、まあ、この日本語では、蹴りがついているって言ってですね、結論が出ているっていうんですね。どんなに目の前でいろんな悲しいことや悲惨なことが起きたとしても、もう結論は出ている。正しい裁きが行われているので、あなたが失ったものは戻ってきます。私が抱えたこの借金は全部ゼロになり、あなたは自由になります。まあ変な言い方をもう一度言いますが、私たちは失望したくても失望できない状態に置かれたんです。まあ、そんな実感はない。と思いますね。でも神様の目から見るならばそういうことになる。それを知ってほしいんです。神様、あなた方の心はもちろん弱くなるでしょう。あなた方はもしかしてこのイエス様を捨てることになるかもしれないけれども、でもあなたは失望する必要がない。私が十字架にかかって裁きを受けるから。もし皆さんがこれから失望してしまった、絶望するようなことが起きた、もうダメだ、どこにも解決はないと思うようなことがあったら、おそらくそれは誰の身の上にも起こることだと思いますけれども、私は頑張って神様に希望を失わない、頑張らなきゃという、そういう、まあ、頑張ることはいいんですが、やっぱりどこかで折れることがあります。心が折れてしまう。本当に虚しくなることがあるかもしれません。もう頑張れません。もうどんなに励ましの言葉を聖書から聞いたとしても、何にも私を動かせない。私はもうダメです。と、そういう暗闇の中に突き落とされることが起きるかもしれません。しかし、主はすでに私たちのために蹴りをつけてくださっております。いつかその失望する必要はないんだよ。もう失望してもあなたにはもうその失望という言葉は意味はなくなっているんだよ。主が語ってくださったその励ましの御言葉を思い出して、真っ暗闇の中にあるかもしれませんけれども、なお私たちには光があるのだということを思い出していただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたに願い続けなければ、あなたは動いてくれないのか。私たちはどんな時にも失望してはならないのか、信仰を失ってはならないのか。いや、確かに失望などしたくはない。できるならばどんな時にもあなたに希望を置きたいと思います。どんなことがあっても信仰を失ってはならないとも思っておりますけれども、しかしこの罪の世界の中で私たちはいろんなことで悩み苦しみます。元気な時は頑張ってあなたのことを信じます、あなたに全てを委ねますと前向きなことを言っておりますが、心が折れてしまうことがあります。もうどんな言葉を聞いても私を慰めることができない、そんなふうに落ち込むこともあります。でもあなたはすでに私たちのために結論を出してくださっていた。どんなことがこれから起きたとしても もう結果は分かっている。あなたが失ったものは取り戻される。あなたが抱えた負債は全部ゼロになり、私たちは自由になっていく。あなたが示してくださるその十字架の恵み、いろんなことで私たちはその恵みのことを狭く狭く考えていたかもしれません。そこまで私たちにあなたの恵みが及んでいたということを今日思い起こします。なお落ち込んでいく私たちですが、主が励ましてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られた御言葉をしばらくお祈りいたします。そこまでといたします。続いて聖餐式を執り行います。聖餐式に先立ちまして、座ったままで結構です。主歩に挟まれております。第2賛美歌179番、見前に我ら集いを共に賛美いたします。